降り注ぐ日の光を受けて目を覚ます。ベッドの上で大きく伸びをすると、少しずつ寒くなる部屋の空気が身を震わせた。一緒。綺麗に折り目のついた制服に袖を通せば、自然と身が引き締まる。鏡の前で身だしなみを確認してリビングへ。さあ、今日も一日が始まる。指揮者である父とピアニストの母、二人の間に生まれた私は自然、幼い頃から音楽の道に進むように育てられた。私自身、音楽に親しみ、それと共に成長してきたことに疑問を持ったことはない。さまざまな楽器に触れたり、合唱団に参加したり、どれも今の私を形作る大切な経験と、思い出だと思っている。学年が上がって同年代の女の子たちがファッションとかアイドルとかいろいろなことに興味を持っていったけど、私の中の一番は常に音楽であり続けた。一時このことが周囲との軋轢を生んだりトラブルに発展したこともあったけど、幸い私には私を理解し支えてくれる親友がいた。周りの環境にも助けられて、今もこうして私は私の目指す音楽を続けることができている。よく笑うようになったわね。今朝、母にそんなことを言われた。最近学校に行くのも歌うのも以前よりも楽しそうに見える。と、一緒に朝食をとっていた父もそう続けた。よく笑うようになった。言われてみればそうかもしれない。毎日の生活、学校にいるとき、家族といるとき、そして何より仲間たちといるとき。リカコ、静香、カナエ、ユイ、彼女たちと一緒にいる時間はすごく満たされたものに感じる。それは何も音楽を奏でている時だけじゃない。休憩中の会話、日常の何気ない付き合いがとても大切な魅力的な時間のように感じられる。私は今まで音楽に関わる時間を辛いとか楽しくないとか思ったことはない。でも今はこれまで以上にこの時間を愛おしく思っている。ならこの変化は一体いつどうして起こったのだろう。通学バスに揺られながらそんなことを考える。ライム・クックが今のメンバーに変わった時、ユイとカナエが参加した時には、私は彼女たちに対してこんな穏やかな感情を持っていなかった。二人とも実力や才能は申し分なくて、今やライム・クックになくてはならないメンバーに成長した。もちろんそれを見越して彼女たちをスカウトしたわけだけど、あの時の私は二人の人間性まで求めていなかったように思う。ただバンドの将来のために彼女たちを駒のように見ていたのではないか。言われてみれば、彼女たちの方だって、最初は私に対して心を許していなかったと思う。憧れや畏怖、近寄りがたさを感じていたはずだ。そんな彼女たちが変わったのはなぜ？カナエが上がり症を克服したのは、ユイが練習に積極的になったのは、静香が肩の荷が降りたようにリラックスしたのは、そして私にみんなとの付き合い方を、 名前の呼び方を変えてみたらとアドバイスしてくれたのは誰？ああ、そうだ、あの人だ。悩める私たちのそばでいろんなことを教えてくれた。毎日遅くまで私たちのために仕事をしてくれて、ライブが成功した時には一緒に喜んでくれた。あの人のマネージャーのおかげだったんだ。その答えに至った瞬間、頭の中がスーッと晴れ渡っていく。朝からずっと続いていたモヤモヤの正体が今やっと分かった。そして多分私はそんなマネージャーのことが。あのマネージャー、これから時間いいかしら？うん、あなたがよければこれから少しお話でもしたいなって。ええ、ここでいいの。みんなもう帰ってしまったし、下手に外になんか出たら誰かに見つからないとも限らないし。え、違うの、気にしないで。それでね、マネージャー、あなたって私たちより年上だけど、その、恋人っていたりするのかしら？本当、深い意味はないのよ。ただの好奇心っていうか、聞いてみただけで。いない？本当に？よかった。うん、なんでもないわ、なんでも。それなら私と、うん、そうじゃない、そうじゃなくってね、その、あの、なんでかしら、うまく言葉が出てこない。いつもみたいに、そう、いつも通りでいいの。私の気持ちを、伝えたい思いを声に乗せて。あのね、マネージャー、私、あなたのことが好き。私たちを支えてくれているあなたが、私を変えてくれたあなたが好きです。お疲れ様。うん、練習はもう終わってみんな帰ってしまったわ。あなたはこれから？まだ仕事が残ってるの？そう、なら少しの間一緒にいていいかしら。こんな時間じゃないと二人っきりになれないし。だってしょうがないでしょ、あなたと、その、付き合ってるなんてみんなに知られるのは恥ずかしいし。それに本当は良くないと思うの、バンド内でこういうこと。恋愛問題で分解したバンドとかよく聞く話だし、私以外の誰かがあなたを思ってないとは限らな。もういきなり。え、私のこと真剣に思ってるって？もうバカ。ん？何？え？これから部屋に来ないかって？もっと落ち着いたところでお話ししたい？え？そんな、いきなり、これって、そういうこと、 よね。もう日が落ちて暗くなってるし、こんな時間に自宅に来ないかっていうのは。どうしたらいいのかしら。私、まだ心の準備が。それに下着だって、こうなるって知ってたらもっと可愛いのを。でも、ここで断るのも悪いというか、彼にもプライドとかそういうのが。はい、何かしら。その、お邪魔させてもらいます。お邪魔しまーす。だって仕方ないでしょ。男の人のお家に一人で上がるなんて初めてなんだし、緊張くらいするわよ。ここがあなたのお家なの？一人暮らしにしては立派なマンションに住んでるのね。よくは知らないけど、5、6人の家族なら住めそうなくらいの広さ。ええ、それじゃあお言葉に甘えて、座って休ませてもらうわね。コーヒー？ううん、私ミルクはいらないけど、お砂糖は2つお願い。どこに座ったらいいかしら。こっち？向こうの部屋の方がいいの？わかったわ。それじゃあ。あら、ちょっと、この部屋、暗すぎるわ。中の様子が全然わからない。電気、私がつけていいの？それなら、あった、これ。あ、よかったわ。これで明るく。
ほら、どうだい、ここをいじられるの。女の子の指で触られるとマネージャーの時とは違った気持ちよさだろ。
静か、気持ちいいわ。もっと、もっとして。
静かに、リカ子まで。これは一体、あなたたち、なんでこんなことを。
マネージャー、どういうことかしら、これは。
どういうことって。
こういうことです、アマネさん。
私たちみんな、マネージャーのものにされたってわけ。
そういうことなのよ、アマネ。
やめて！何をするの！やだ、手を離して、服を、いや！
それで、今日からはアマネ先輩も仲間に入れてあげよって、マネージャーさんが。マネージャーさんとのエッチって、 本当にすごいんですよ。
アマネも絶対に気に入るぜ。でもその前に、まずは私たちがアマネのことを気持ちよくしてあげろってさ。ほら。
すごい。
アマネさんの体、すごく綺麗。
うん、下着だけになると肌の質とかスタイルの良さがはっきりわかるね。
私らも自信がないわけじゃないけど、やっぱりアマネは別格だ。
ひどい、こんな…リカ子、あなたはこんなことをするような心の弱い人じゃないでしょ。正気に戻ってお願い。
いいえ、アマネ、私はあなたが考えているような立派な人間じゃないの。もっと低俗で醜悪な人間なのよ。これがアマネのおっぱい、夢にまで見たアマネの。私の愛部であえいでる。私の口でマネがマネが、
たらフライングで始めちゃった。まあしょうがないか、リカ子先輩だもん。それなら私たちはこっち、気持ちよくしてあげよう。
うん、アマネさんの下着、高級そうで上品なイメージにぴったりのショーツ、ユイちゃんと二人で
脱がしてあげますよ。ほら、両端をつまんで、そろそろーって。
いや、やめて、そこだけは、いや、いやー。
ほら、力抜いてください。お尻浮かせて、脱がせて、あとは両足を開いてあげれば。あんなに嫌がってるのに、アマネ先輩ったらしっかり感じてるじゃないですか。おまんこ、ぬれぬれになってますよ。
アマネさんのここもすごく綺麗です。
で、なめなめしてあげますね。先輩のおまんこ。
やだ。
な風に泣くなって。もっとリラックスして気持ちよくなればいいんだぜ。私が慰めてあげるよ。ほら、口貸して。ほら、もっと舌出して。そうすれば口も自然と開くから。派手に言ったな。
初めてなのにこんなにお塩吹いちゃうなんて、あまねさん可愛いです。
こんなひどい。これが目的だったのね。最初から私たちのマネージャーを引き受けたのも、私たちをみんなこんな風にするために。ひどい。信じてたのに。
あれ、あまね先輩、なんで泣いてるんですか？
私たちは決してマネージャーを恨んでなんかないのよ。だって
こんなに気持ちのいいこと
たくさん教えてくれたんだから。
あまね先輩も仲間に入りましょう。ほら。
いや、ああ、ふ
ふ、あまね先輩ってば驚いてる。
マネージャーのおちんちんすごいんだぜ。
きっと気に入ってくれると思います。
私たちが抑えてるわ。
マネージャーさん、やっちゃえ。
いや、 やめて、本当に、それだけは…入ってくる男の人なんか大きいのが
これで天音先輩も私たちの仲間入り。
でも少し苦しそうかも。
マネージャーのあれでっかいからな。私たちも初めての時はこんなだったっけ。よし、手助けしてあげようぜ。私とユイは胸、カナエはお尻、リカコはキスしたいよな。やっぱ指示聞く前に動いてるし。
あまね、
リカ子、
もうリカ子先輩だけじゃなくて私たちのことも感じてくださいよ。
あまねさんの体いっぱい気持ちよくしてあげますから。
ほら、こうして乳首もコリコリってつまんで他のところで感じればきっとチンチンも良くなるぜ。
みんな、
あ